はい、それでは、Windows サーバーコンテナに関するセッションの3本目となります。で、この3本目は、私、マイクロソフトのエヴァンジェリスト高添と、GMO インターネットの樋口さんと一緒にお送りします。で、3本目はですね、どちらかというと、プログラミングに近い話をしたいなと思ってますので、ここは、全く私、わからない世界なので、樋口さんに期待しております。どうぞよろしくお
よ
願
ろ
い
しくお
し
願い
まし す。
ます。
で、まずは、Windows サーバーコンテナが出てきて、いろいろとこうコマンドで操作ができますよという話をしていたときにですね、樋口さんが WMI でも見れたよっていう話をちょうどこの前していて、あ、やっぱり操作できるんだって感覚だったんですけど、まずはこれを見ていただいている方に、WMI って何だっけから一応スタートできればなと思うんですけど、ちょっと WMI について簡単に説明をしていただいてもいいですか。
WMI っていうのはそもそも Windows サーバーを管理するための API というものになってます。で、その用意された API を叩くことによって、昔はよくやってたのはサーバーを再起動したりであるとか、ユーザーを作成したりであるとか、そういった Windows サーバーに対して何か操作をするっていうのを WMI でやっています。で、そもそもは今でこそ .NET フレームワークっていう便利なクラスがあるんですけども、昔はなかなかその Windows に対して何かをするっていう時に API っていうのが、直接 Win32API っていう結構難しい C から叩くような API があったんですけども、それがその頃主流だった VB スクリプトであるとか、Visual Basic であるとか、そこから利用できるようになっていたのが WMI という API ですね。
そうなんですね。じゃあもうかなり昔から Windows が実は API を持っていた
そう
という
ですね。
形ですか。それはずっと進んできていて、WMI そのものは結構進化をしているものなんですか。
WMI は最初、そもそも Windows サーバー自体をどうにかしようという API だけだったんですけども、もちろん Hyper-V とか出てくることによって、Hyper-V も WMI で何とかしよう、操作できるようにしようという取り組みで、いろいろなそのクラスが分けられてですね、用意されています。なので、Hyper-V に関しても、例えば、Hyper-V 自体を管理する API であるとか、その中の仮想マシンを管理する API という形で結構細かく分かれている感じですね。
そうなんですね。それを樋口さんを使って、ホスティングの事業もされている
そうです
という
ね。
感じですか。ちなみに Windows サーバーコンテナは WMI から見るとどういうイメージになっているんですか。
これは実際ですね、WMI で動いてるか、API が公開されてるかどうかっていうのは本当に勘だったんですね、最初は。で、コンテナホストをインストールした時に、Hyper-V 関連のサービスがいくつか追加されたっていうのが分かったんですね。で、そもそも Hyper-V は WMI で操作ができるので、もしかしたらと思って、じゃあコンテナはどんな WMI の API 持ってるのかなって言って、調べてみたところ、コンテナ自身も、実は Hyper-V と同じクラスの中にコンテナを操作する API の窓口があったっていうのを見つけたんですね。
あ、そうなんですね。じゃあ、本当に仮想化を管理している延長で、コンテナも触れるような、WMI から見るとそう見えている感
そう
じ
で
にな
す
るん
ね。
ですか。
WMI から見ると、コンテナなのか仮想マシンなのかの違いだけであって、やってることはほぼ一緒のような感じでしたね。
そっか。作って、立ち上げて、止めて
そう
っ
で
ていう、
す
そんな
ね。
感じなんですね。そうなんですね。ちなみに、その WMI を例えば、なんだ面白いなと、ちょっと触ってみようかなと思う人たちは、今まず何をしたらいいんですか？開発ツールが必要になるんでしょ
WMI は実は
うか？
昔からのデベロッパー向けのインターフェースと思われがちなんですけども、そういう人とは Visual Studio を使って C シャープであるとか、VB.NET から WMI を叩いていたと思うんですね。ですから実は PowerShell からでも WMI というのは当たり前のように使える API でして、そのサーバー管理者であっても WMI を使って何か操作するってことはすごい簡単にできるようになってます。
そうなんですね。
自分の使い慣れたツールで好きなように使えるっていうところがポイントだと思いますね。デベロッパーの方はやっぱり Visual Studio が使いやすいでしょうし、IT プロの方は PowerShell ISE とか、そういうインターフェースで使い慣れたもので、コードを書いていくのが簡単だと思います。
そうなんですね。はい、じゃあもうせっかくなので実際に画面を見せてもらってい いですか。
はい、で基本的にですね、コンテナというのは実は Hyper-V の機能を使ってですね、作成されたシステムになっているというのが、コンテナの裏側を見ると分かるんですね。それがどういったことなのかと言いますと、WMI、こちら、Windows を管理するための API の、一つなんですけども、この WMI で確認するとですね、WMI Explorer というツールで、Hyper-V 関連の今、クラスの中身を見ているんですけども、これですね。これ通常はですね、Hyper-V 関連を操作するための WMI のインターフェースなんだけども、この中にですね、コンテナで検索してみますと、このように、コンテナ関連のクラスがいくつかあるんですね。これとかですね、コンテナイメージとか。これを確認することができます。ということはですね、コンテナも実は仮想マシンと同様に WMI からでも操作できるということになるので、ちょっとそれをデモをしてみたいと思います。で、実はですね、WMI というのはですね、Visual Studio で C シャープや VB からだけしか使えないと思いがちなんですけども、実は Parcel からも WMI というのは扱うことができます。WMI を扱う、パーシェルで扱いたいときには、まあ、通常のようにパーシャル SE、このようにですね、呼び出すこともできるんですけども、パーシェルは実は、Visual Studio にアドインがありましてですね、それを使うことによって、このように Visual Studio を使ってでも、パーシェルの、スクリプトをコーティングすることができるようになっています。また、直接 WMI、パーシェルではなくてですね、WMI はこのように VB、今回今 VB を使ってますけども VB や C シャープから呼び出して、パーシェルを介さずにですね直接コンテナを操作するということもできるようになってます。ちょっと見てみますと、これ InvokeV で公開されているサンプルなんですけども、その中に Create コンテナという関数を作りました。中身を見てみますが、このようになってますね。 Define コンテナというのがあるんですけども、これはまあコンテナを定義する、最初の骨組みを作るところですね。それがこのように WMI を使うと、このようなコードで作成することができます。まあ、確かに PowerShell コマンド一つに比べるとかなり長文になっているんですけども、これを見るとですね、コンテナの裏側で一体何が行われてコンテナが作成されるのかというのがよくわかる仕組みになっています。じゃあ実際に WMI だけでですね、コンテナを作ってみたいと思います。先ほどと同じようにテストというコンテナを Windows Server Core を使って作成してみたいと思います。このようにですね、Visual Studio でコンパイルしたのを実行すると、途中でメモリ容量とかプロセッサの使用量とかも確認することができます。今も終わったんですけども、これで先ほどと同じように Parcel でちょっとコンテナどのように作られたかどうか確認してみます。ありますね。テストコンテナというのが今 WMI だけで、作成されたことになります。では今度はですね、パーシェルから、WMI を介してですね、取得できる情報として、特別な、コマンドが今まだ用意されてない状況なんですけども、パーシェルではちょっとできない、パーシェルというか通常のパーシェルのコマンドだけではできないことを WMI を介してできるというデモをご覧にいただいてまずは今テストコンテナというのを作ったので、コンテナのメモリ容量、これですね、まあ、分かりやすいようにこちらでやった方がいいですかね。コンテナのメモリ容量、こちらを確認するというパーシェルの、あ、パーシェルじゃないですね、WMI を使ったコマンドの例ですね。実際にはですね、パーシェルのコマンドでも get コンテナメモリというコマンドが用意されていてですね、get コンテナメモリ、これですね。このコマンドで確認することができるんですけども、このように、まあ、最大メモリであるとか、コンテナの名前であるとか、こういった情報を取得することができるんですけども、実は WMI を返すとですね、get コンテナメモリを使うとですね、実行してみます。
さらにですね、パーシェルのコマンドだけでは、取れないような情報、例えばダイナミックメモリーがどうなっているとか、リザーベーション、これ仮想マシンと一緒なんですけども、最大メモリー、スタートアップメモリーとか、ウェイトデスクとかバッファーとかいった、本当に仮想マシンと同じように情報を取得することができる、そういうふうになっています。メモリだけではなくてですね、プロセッサの情報も、取得することができます。これがちょっと、パーシェルの用意されているコマンド例とは違うんですけども、パーシェルのコマンドでゲットプロセッサーという情報を一度、実行してみます。いいですね。ゲットコンテナプロセッサーですね。こちらをパーシェルのコマンドで確認してみると、割り当ての状況がこのように表示されます。パーシェルのコマンドはこれしか情報が取得できないんですけども、プレイ前を使ってプロセッサ情報を取得してみたいと思います。このようにですね、バーチュアルクオンティティというのが、プロセッサの数なんですけども、その他にも、リザーベーション、リミット、ウェイトとあります。で、これは何に相当しているかというと、仮想マシン。仮想マシンのプロセッサーと同じ情報が、今取得できてるんですね。これですね。ここと同じような値を、実は、コンテナにも、その値が割り当てられていて、その情報を取得したということになります。パーシェルのコマンドと比べるとですね、その違いがわかるかと思うんですけど、ここにはプロセッサーの数というのはそもそも、表示されていません。で、WMI を使うとプロセッサーの数というのを見ることができるので、では、このプロセッサーを WMI から増やしてみましょう。セットプロセッサーというのを作りました。で、ちょっと分かりやすくこれを3つにしてみましょうか。プロセッサーの数を3つにします。これで今、成功したことになるので、プロセッサーの数をもう一度確認しましょう。このようにプロセッサーの数が3になってますね。ただ、この状態であっても、パーシェルのコマンドからはプロセッサーの数が増えたというのはちょっと確認ができない状況です。これ、いずれ、正式版が出る頃にはですね、この辺りのプロパティも変更とか表示できるようになるかとは思うけども、今確認したのは、実はっていうのは、仮想マシンと同じような、プロパティを持っていて、それは WMI を介して確認することができるということ。
管理で徹底的に Windows 環境を自動化しようと思ってくれたエンジニアさんが、マイクロソフトが用意をしているコマンドレッド、パーシェルのコマンドだけだと微妙に足りないと
そうですね、あります
いう
ね。
話をよくされて、もうだったら WMI 見てくんないかなって話をすることがあるんですけど、自分なりにそのコマンドを使いやすいように作り上げていくっていうのに慣れてしまうと、なんかあんまりこうマイクロソフトが用意したか用意してきないかとか気にしなくなるとか、そういう感じを見受けたんですけど。
実はそもそもその WMI で僕がハイパー V の開発をした時も、ハイパー V のバージョンがまだ古い、2013、2013?12 とかの頃の WMI、やっぱりパーシェルもそうですし、コマンドは足りなかったんですね。で、パーシェルで開発するにはちょっとサービスとしてはちょっと無理じゃないかということで、やっぱり WMI に頼らざるを得なかったと。でも、最近になってくると、ハイパー V のコマンドっていうのはほぼ100%に近い、99%ぐらいは WMI でやってることが全部できるようになってます。
そこまで来たん
そうですね。ましてや、パーシェル使うと出力形式がいろいろ変更できたりとか便利なところもあるんで、パーシェルでやるべきところもあるとは思うんですね。ただ、今回のように出始めのコンテナなんていうのは特にそうなんですけども、ある程度バージョンが上がるまではパーシェルのコマンドレッドも、なかなか出てこない。
そうですね。
ただ、サービサーとか僕たちの立場からすると、もうこの時点でサービスを作ることを考えなきゃいけないので、今できること、パーシェルのコマンドレッドができないんであれば、WMI を叩いて開発をすべきっていうのはあります。
例えばコンテナが持ってる情報が何かっていうのをマイクロソフトが用意したコマンドで見るんではなくて、まずもうプロパティ情報として見て、ここはいじれる、いじれないみたいなのを感覚的に見といて、それがパーシェルのコマンドでできないんだったら書いちゃう。そういうような、そ そんな感じになるんですかね。
ただそのパーシェルのコマンドが出るのも遅いんですけども、はい、WMI のリファレンスも実は結構遅いんで、
はい、
そこで僕はインボーク V の方でサンプルをひたすら書いて公開してるっていう経緯があるんですね。
あ、そうだったんですね。
はい。で、大体そのリファレンスを見なくてもサンプルがあれば何とかなるっていう状況にまでは持っていきたいと思ってるんです。はい、
今日もあのコミュニティの勉強会をしていただきますけども、はい、ちなみに WMI って結構使われてると思います？
いえ、あのハイパー V に関してはやっぱり、はい、デベロッパーの人たちがハイパー V に対してどうこうするっていうのはあまりないと思うんですね。IT プロの方がハイパー V に対してどうこうっていうのは多いと思うんです。ただ IT プロの人はやっぱりパーシェルが便利なので、うん、パーシェルでやってしまうっていう。
これからコンテナーになってくると、はい、かなり開発者の方が意識をしていく形の、はい、そのインフラストラクチャーだと思うんですよね。
そうですね。
運用管理者にそのパーシェルで何かやってっていうくらいだったら、うん、もうつついちゃいなって。
そうですね。
そんな感じになる可能性もあるかなと思うんですけど。うん、
僕はあのビジュアルスタジオを使って開発もしますし、うん、IT プロの方のように運用もするんですね、
はい、
なので開発者の気持ちも分かりますし IT プロの方の気持ちも分かるんですよ、
はい、
で IT プロからするとパーシェル叩けばいいじゃんっていうすごい簡単な一言なんですけども、はい、デベロッパーの方はビジュアルスタジオでひたすら開発してきた人なんで、はい、ここでコマンドを叩くっていう選択肢がなかなかしづらいんですよね。 できればもし DevOps っていう中で開発者自身がコンテナをいじらなきゃいけないって状況であれば、もちろん Visual Studio の中でコンテナをいじりたいっていう発想は当然出てくるんですね。でその時に例えば C シャープの中から PowerShell のコマンドを叩くであるとか WMI を叩くであるとかっていうのがコンテナ操作の一つの方法ではないかと思います、はい、いずれにしてもデベロッパーって呼ばれる人たちもコンテナを簡単に使えるようなそういったインターフェースはかなり用意されているとは思います。
ありがとうございます、はい、ちょっとこの世界観をですね多くの方に使ってもらえるように広めたいと思いますが、
そうですね、
まあ、それが、まあ、今回のテーマでもありますコンテナがいいきっかけになるといいなというふうに思います。
はい、
はいはい、では、まあ、今回3部作だったんですけども最後の WMI を中心にしたですねコンテナの操作についてのセッションはここまでとさせていただきます。はい、ゆうさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。